人間の命の儚さ、人間の命を奪い去る死への恐怖、今日の福音の冒頭にあったように、今私たちは主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですと叫びたい気持ちであります。今年の四旬節ほど人間の命について考えさせられた四旬節はありません。感染症の拡大の中で、私自身を含めて多くの人が命を守るために適切な行動を取るようにと呼びかけ続けている四旬節であります。初期の段階では大げさだと思われた行動が、時間を経るにつれてまだまだ厳しい対応をしなければ間に合わないと危機感を募らせることになり、状況は日夜変化し続けています。世界各地で、とりわけ現時点では欧米諸国で、多くの方が感染症のために命を落とし、その原因が目に見えないウイルスであるからこそ、死への恐怖が私たちに忍び寄ってきます。東京教区がこうして公開の形での主日ミサを取りやめているのも、何度も強調してきましたが、自分の身を守るためというよりも、無症状のままで感染源になる可能性があるという今回のウイルス感染の特徴のため、知らないうちに自分が感染源となって他の人たちを巻き込んでしまうことを避けるためです。インターネット上には、医療崩壊を食い止めるために自宅に留まってくれるようにと呼びかける医療関係者の動画とか、私たちの命を守るために家に留まってくれてありがとうと呼びかける高齢者の動画などがあふれています。コロナウイルス感染症の蔓延は、私たちに、すべての命を守るためには自分の身を守ることだけではなく、同時に他者の命にも心を配る思いやりが必要なのだということを思い起こさせています。すなわち、すべての命を守るための行動は、社会の中での連帯と思いやりを必要としています。私たちはこの理不尽な感染症の蔓延という事態がどうして今この時に起こっているのか分かりません。なぜこのような苦しみが世界にもたらされているのか、その理由を知ることも不可能だと思います。教皇ベネディクト16世は、開直希望による救いの中で、苦しみは人生の一部だと指摘されています。この世界から理不尽な苦しみを取り除く努力をしなければならないとしながらも、教皇は、人間はその有限性という限界のゆえに、苦しみの源である悪と罪の力を取り除くことができないのだとも指摘します。それができるのは神だけであり、神は人間の歴史に介入されて、自ら苦しまれることで世界に癒しを与える希望を生み出した。そこにこそ私たちが掲げる希望があるのだと指摘されます。その上で教皇ベネディクト16世は、人間の価値は苦しみとの関係で決まるのだとして、こう言います。人と共に人のために苦しむこと、真理と正義のために苦しむこと、愛ゆえに真の意味で愛する人となるために苦しむこと、これこそが人間であることの根本的な構成要素です。このことを放棄するなら、人は自分自身を 滅ぼすことになります。苦しみは希望を生み出す力であり、人間が真の神の価値に生きるために不可欠な要素です。苦しみは神が私たちを愛されるがゆえに苦しまれたという事実を思い起こさせ、神が私たちを愛してこの世で苦しむ私たちと歩みを共にされているのだということを思い起こさせます。私たちにとって命を奪い取る死に至る道は苦しみの極地ではないでしょうか。本日の福音でイエスは愛する友人であるラザロの死という苦しみと悲しみを通じて初めて神の栄光を目に見える形で表します。そのイエスご自身が自ら受難の道へと足を進められ、十字架上で命を捧げられます。しかしその自己犠牲こそ永遠の命への復活という栄光を生み出す苦しみでありました。イエスの人生こそは人と共に人のために苦しむこと、真理と正義のために苦しむこと、愛ゆえに真の意味で愛する人となるために苦しむことを具現化する人生であります。私たちは洗礼の水を通ることによって古い自分に死に、新しい自分に生きることになります。エゼキエル書に、私がお前たちの中に霊を吹き込むとお前たちは生きると墓にいる者たちに告げる言葉が記されていました。まさしく私たちは洗礼によって神の霊を吹き込まれて新たに生かされることになる。その新たに生きる人生はそれまでの人生の継続ではなくて新しい人生です。すべての悪に打ち勝つイエスの復活の力に希望を見出す人生です。人と共に人のために苦しむこと、真理と正義のために苦しむこと、愛ゆえに真の意味で愛する人となるために苦しむことを中心に据えた人生です。教皇ヨハネ・パウロ2世は書簡サルビフィチ・ドローリスを書かれて苦しみの意味を考察されています。教皇は、神は御一人子を人間が悪から解放されるために世に与えられたと指摘し、御子イエスは神が愛される人間の救い、すなわち贖いのために罪と死に打ち勝たなくてはならなかった、そのための戦いがイエスの人間としての苦しみの生涯なのだと指摘されています。その書簡の終わりにあたり、教皇ヨハネ・パウロ2世は、ただ漫然と苦しみに耐えていればよいというわけではないことも指摘することを忘れていません。漫然と耐えているだけではこの世における神の国の実現はありえないからです。神の国の実現のためには打って出る行動が必要です。教皇ヨハネ・パウロ2世は、教会が良きサマリア人に倣って生きるようにと呼びかけ、我々お互いの関係は苦しむ隣人の方に向かわなければならないと指摘します。その上で教皇は、苦しみはまた人間の人格の中で愛を誘発するために存在しているとまで述べて、困難に直面する人たち、苦しみのうちにある人たちへ徹底的に自己を与え尽くすことによって奉仕し寄り添うことが必要であると説きます。苦しみの福音は、良きサマリア人として生きることを通じて常に人と共に人のために苦しむこと、真理と正義のために苦しむこと、愛ゆえに 真の意味で愛する人となるために苦しむことを生き抜いた主イエスによる希望へと方向づけられています。感染症が蔓延する中で身を守ろうとしている私たちには、すでに述べたように命を守るための行動が必要で、そのためには自分の身を守ることだけではなく、社会の中での連帯と思いやりが必要です。今回の事態で病気に苦しむ人、病気との戦いに苦しんでいる人、経済の悪化で苦しむ人、雇用を失う人、さまざまな状況で命の危機に直面する人たちが社会には存在することでしょう。私たちには今、思いやりとともに、人とともに人のために苦しむこと、真理と正義のために苦しむこと、愛ゆえに真の意味で愛する人となるために苦しむことを生き抜く、それが求められていると思います。